今日のカフェテラスお客様、防災士の天満由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。今日はちょっと冷たい雨ですね、はい、
雨でした。久しぶりに。
昨日一昨日はもう少し暖かかったのに、
はい、今日は寒いです、
ね、今週はちょっと寒くなっていきそうですね、
はい、
体調管理の難しい、
あ、本当に
今ちょうど季節のね移る時ですのでね、はい、毎日チェックしないといけませんね、天気情報
ね。そうですね、お天気もだし、なんだろうね、着たり脱いだりをね。
あ、そうなんですよ。
そうなんです。あんまり気温差が自分に起こらないように気をつけてます。
襟元などをしっかりね温めると随分違いますね、
はい、違いますね。
私スカーフをね、結構今あんまりスカーフとかされませんでしょ、ストールとかねされることが多いので、
はい、
あのスカーフってすごくちっちゃくなるので、で、まあ、あの本当のシルクだったらギューってしてても全然シワにならないんですよね、
はい、
あのほら手品の方がパッと出す、
はい、
シルってしてだからああいうのを小さいのを見つけて首元に巻いたりとか、すごいあったかいです、うん、やっぱりするとい
いですね。アクセントにもなるし、
そう
ですね、いいですね。
で背中の方にちょっとこうあの隠すのにね、
はい、
入れたりとか、ゾクゾクした時に旅行にもすごいたくさん持っていくんです。
わあ、そうでしたか、
だからあのやはり防災 の、うん、あのグッズの中にも
本当です、ね、
何枚かも古くなって使わないね、うん、昔は本当よく使ったんですよね、
はいはい、
だから皆さんタンスの引き出しに眠ってるんじゃないかな。
あると思いますよ、超高級な防災そうな
あったかいです、
はい、
だからあれをして、それから新聞紙をこうすると、はい、あの冷えなんかもね、うん、防災の時なんかなるかもしれませんね。
本当ですね。でもあの風呂敷代わりにも物をね、
はい、旅行の時にはいつも風呂敷代わりに、はい、
まとめたりもできますもんね。
大判はそのようにして。
そうですか、
もう場所も取らないし、軽いし、うん、暖かいし、
はい、
とっても重宝してる、こんな時期ぴったりですね、
うん、とっても素敵に
やれてます。まあまあまあ、それは、は
い、本当に
皆さん
いいなと
見てびっくりされる、全然素敵ではないでもね寒さ余計をしてるだけなんですけども、
見えないですけど。
さて今日のお話、はい、いつもはですね、あの前半の方に、まあ、今日もそうですけども、はい、まずは前回の復習という、はい、公衆電話のお話いただきました。連絡をするのにね、はい、このあたりもう一回復習して、
はい、
後半にはローリングストック、
はい、
まあ、いつもなら防災だけでいいんですけど、
はい、
この時期です。
そうですね、
ストックをしすぎてらっしゃる方もあるので
逆にね、
そういうのも含めて、
はい、
で逆にこんなものがあったら防災用にも使えるから、うん、あのちょっと打ち合わせでお伺いすると、
はい、
東日本大震災の時にも食べ物をたくさんこう、はい、買い替えて、
買いすぎて、で後で処分したって話も。そうなんです、
もったいないですよね。
よくテレビでもやってたんですけど。
あ、そうなんです ね、 ね、
あの時は全部食べ物もなくなる、全てのものがなくなるっていうので、スーパー全部がね、お店の売り場から、ね、物がなくなってましたけど。
そうなんですね、なんかちょっと上手な賢いストック、
は
い、
ね、本当です ね、 ね、ちょっと落ち着いてね
結局これは防災の、
はい、
防災というか、そのそういうもしもの時の予行演習にもなりますね。
はい、本当にまさにそんな感じだなと思って、はい、情報をね、あの
正しい情報、
正しい情報をね、
きちんと、
きちんと、
それにやっぱり冷静になる、
ね、冷静になる、はい、もうすごいいろんな情報がね、今インターネットもそうだし、
ね、
テレビもそうだし、本当に人からも回ってくるしで、
メディアリテラシーってとこがね、うん、やっぱり勉強しとかないとダメだなとね、はい、思いますね。じゃあそのお話の前に前回の復習ということで、
はい、
連絡の手段を考えておきましょうでしたね、
はい、そうなんです、はい、あの災害の時にいつもお伝えしてるんですけど、家族や大切な人と連絡が取れないと安否がわからないと動けなくなってしまうので、このもうぜひあの何も起こってしまう前にこの連絡手段というのを考えておいてほしいんですけど、あの公衆電話がね、
はい、
今あんまり数は少ないんですけど、なんで残ってるんだろうって思われる方もおられると思うんですけど、
ね、これだけ手元の電話が増えたので ね、 ね、
はい、使ってる人とかあんま見なくなったと思うんですけど、あれはあの災害時とか非常、私たち一般人が使える緊急電話として使えるよう、はい、使えるので今でもあちこちに置いてあるんですね。
つまり回線を残している。
そうなんです、
電話回線、
はい、一般人が使える有線電話と思ってもらったらいいんですけど、はい、あの普段使っている家の電話とか、いざ連絡をしようと思った時に家の電話も使えない、
固定電話が使えなくなってくる、
はいはい、 でしかも携帯電話も今の時代はみんな持っているので使えなくなってしまう可能性が高い、はい、
それもパンクしないように調整されてしまうんですよね、
はい、そうなんです。あの病院とか市役所とか一番に連絡を取るところに回線が全部使えるようになってしまって一般電話が使えなくなってしまうので、はい、私たちがじゃあどうやって連絡を取ろうと思ったら、うん、その公衆電話に走って連絡を取るというふうに手段になります、
はい、これが本当に唯一といいますか、はい、確実な連絡の手段として残っている、
はいはい、
皆さん公衆電話先月もお伝えしましたが、はい、どこにあるか確認されましたか、
ね、え数はかなり減ってるんですけれども、はい、駅のところとかにはね大概
そうですね、はい、ですからぜひちょっと土曜日日曜日お子さんと一緒にお散歩した時なんかにちょっとチェックしておかれるのもいいかもしれませんね、は
い、そうですね。できたら使い方もね一緒にやってもらうといいなって思います、
ね
う
ん、まるっきりご存じないお子さんも結構いらっしゃいますね、
はい、そうだと思います、ね、知らない方の方が多いでしょう ね、 ね、はい、
でそれには小銭がいります、ね、
そうだったんです。私が震災の時にテレフォンカードでかけようと思ったら連絡ずっと停電の時はテレフォンカードが使えなくて驚いたんですけど、
あれは停電して使えないということになります
か。電気が通ってなかったみたいです。
そうなんですね。で
これ連絡取れないかもと思ったら10円とか100円入れたらそれはつながったので、よかったってすごく、
だからちょっとこれも固めて持っておかれる方が、
ね、ちょっと私は置いてあります。小銭も、はい、防災グッズの中にちょっと入れてます、
はい、私もフィルムケースに、ねね、以前もお話ししました、
ね、あれちょうどいいですよね、はい、まとまるし、
そうですね。
でもねこの緊急通報ダイヤルとか緊急通報ボタンとかもあるみたいで、
ね、そういうなんですね、公衆電話に、
はい、公衆電話にそういうのもあるので、
じゃあコインがなくても使えるっていうことでしょうか。
はい、110番とか119番には連絡がつくみたいです。
はい、
ね、災害の時は使えるようになってないのかな。そこら辺がすみません調べられてないんですけど、ね、でも小銭があれば確実に、
そうですね、
はい、ただ小銭がいっぱいになってしまうと一旦また使えなくなってしまうので、
そうですね、
はい、はい、ですから何箇所かこう場所を、はい、リサーチしておいて置かれる方がいいと思います。
そうなんですね、はい、1箇所だけではダメということですね。でそれ以外にも登録をしておいて連絡を取る方法があるというのを、
はい、そうなんです、はい、携帯電話とかであれば、前もお伝えしたんですがアプリという、
はい
はい、災害伝言版ダイヤルっていうアプリ、au さんとかソフトバンクさんとかね、
はい、
NTT ドコモさんとか行ったら多分入れてもらったりできると思うんですけど、ね、それがあるとそこに先にメールアドレスを、
うんうん、
連絡取りたい方の入れておくんですね、そうするといざっていう時に同時にいっぺんに、私はどこ大丈夫です
とか
どこどこにいますとかメッセージをちょっと足して同時に送れるの で、で向こうからの返信ももらえるので、
そうなんですか。
そうなんです。だからすごく誰か、ね、中心的な方が誰か、
そうです、ね、
登録されるとか、本当はみんなが登録してるといいんですけどね、
結構もう今は LINE っていう形で割ともう本当に瞬時にたくさんの人、はい、そして帰ってくるっていう生活に慣れてるので、はい、できたら災害の時もそれが取れるように、取れる、
ね、そうなんです。はい、LINE も使えるってね、確信があればいいんですけど、
一斉にしていくとどうなるのか、
はい、
分かりました。あの手この手でとにかく、
はい、いくつか
そうですね、
手段を、
はい、
で番号もね、どっかにメモで電話番号とか置いとかないと、携帯電話が使えなくなると電話番号も分からなくなってしまうので、充電池もね、いくつか持っておかれるといいかなと思います。
そうでしたね、だから結局はアナログの部分もちゃんと残しておかないと、はい、なかなか、
そうなんです、いざっていう時に全然覚えてません、はい、私も、
はい、語呂合わせで覚えていたのは全然それから昔から変わってないところのお家ぐらいの固定電話ぐらいですからね、はいはい、
そうです、
はい、ぜひ皆さんそのあたりしっかりと、
はい、
今のうちに、
そう、今のうちに、
ね、時間のある時に用意をしておかれるのがいいと思います、
はい、
でなぜその家族っていう話になったかといったら思い出しましたけど、やっぱり家族ってやっぱり血なんでしょうかね、
うん、
普段からそんなにね、しょっちゅうやり取りをしてるとか親戚のあれでもやり取りしてるわけじゃないけど、はい、ふってやっぱり気になる二親等ぐらい、
はい、
両親兄弟、
はい、
子供あたりは、はい、 やっぱりすごく気になりますよね。まずそこの無事を終わって、
うん、無事かなって、
あとは友人でこう広がっていく、はい、ってとこありますけど、はい、いざっていう時には
もう自分のことよりも何かなぜか、両親は大丈夫かなとか、兄弟は大丈夫かなって思って、もう本当に心が落ち着かなかったのを覚えてます、
はい、ねえ。だからそれはぜひ皆さん今のうちに、
そうなんです、今のうちに、その後の行動が全然変わります。
変わりますね、うん、不安のまま動くよりも、うん、で、あてもなくこう探し回るってこともなくなります。
二次災害って言ってね、あ、連絡がつかないから急いで帰らなきゃとか言ってね、暗くなってしまって、はい、ね、危ない、ね、道を一人で歩くようなことよりは、無事が分かればじゃあまた明日
明るくなって
から帰ろうとかって思えるので、
ね、そうですね、はい、ぜひ皆さんなさってみてください、はい、それでは続いて後半に入りますけれども、はい、今日のローリングストック、はい、という部分ですけども、
はい、
今、まあ、あれこれと結局そのローリングストックの前に、
はい、
例えばこれが予行演習だと思ったら、はい、情報が飛び交ってます、
はい、
何か起きた時もそうですよね。
そうなんです、
情報が飛び交います、はい、
阪神淡路大震災の時も、ルゲンっていうらしいんですけど、ルゲン、そのいろんなことを言う人がいて、私の時だったら、あっちで火事があるからあっち行ったらあかんみたいな、
あ、はい、
実際に聞こえてくる情報でも嘘だったり、うん、本当じゃないこともいっぱいあったり、はい、
そうなんですね、はい、でもそれも大抵その、うん、聞いた人が自分の身の安全とか、はい、逆にあ、今だったら動けるっていう時に出てきた、もしかしたら根拠のない噂、
はい、根拠のないものがその流言って言うんですけど、恐怖を煽られたり、
結果そうなるわけですね、は
い、ですから今回の、ね、はい、コロナの時のこのトイレットペーパーも一種の流言かなと。
そうですね、だからもともとマスクは輸入しているので、うん、実際にこれは足らないのは事実、うんうん、だけれどもそれに全部使う紙がなくなるからって言われてるけど、はい、トイレットペーパーも十分国産で十分にある、
はい、そうなんです。
確かにね、最近よくお見かけするんです、持ってらっしゃるトイレットペーパーを、
はいはい、
そしたら8ロールぐらい入ってるのを2つか3つ持ってね、はい、1ロール例えば1週間で1個なくなるとしても、はい、4つで1ヶ月ですよね、うんうんうん、8ロールあったら、まあ、それが全部その人が使われるかどうか分かりませんけど、はい、8ヶ月、うん、1つの塊、うん、それ3つあるってことはすごいですよね。2年ありますね、うん、それだけ自分が買ってるってことをちょっと振り返ってみられてもいいかもしれませんね。
まだね、3つぐらいだったらましだけど、テレビで見てる人は 箱を何個も重ねて持ってありました、う
ん、そっか、ネットで注文すると、
うか、うん、でもね、今はないと思う
んで、ネットでご覧になったら
箱 で、ね、箱ごといっぱい持ってる
ご近所さんに配るのかな、
ね、配るだったらね、
いいんですけど、いいけどね、うん、まあ、確かになくなったら困るものですけども、そうなんです、っていう心理が働くんでしょうね、
はい、はい、
うん、
でも普段ね、備えがあって、例えば東日本大震災の時みたいなのがあってから、今南海トラフが起こるって言われて、はい、1週間分みんなストックしてくださいねって言われてますよね、でそのストックとして普段よりも1個か2個多めに買うっていうね、それがローリングストックになるんですけど、
そうでしたね、
そうやって準備してたらもしかしたらそこまで慌てないかもしれないんですけど、あまり普段準備してなくて、あれ先にっていうところもあるのかなって
、それはあるかもしれません ね、
あ、ないわって、
うんうん、私はこの時間にトイレットペーパーがとっても役立つっていうのを伺ってたので、はいはい、だいたいそうですね、4ロール入ってるのを常に4つあれば、
はい、
まあ、言ってみれば4ヶ月分ぐらいですか、はいはい、そのぐらいがストックしてあれば、まあ、何かの時に使っても、トイレ以外に使っても大丈夫なように4ロール買うことで、それのちょうどこう入れ替えを、はい、3つぐらい使って、あと1つロールぐらいになったらまた次のロールを、はいはい、3つか4つ固めて買っとくっていう、うん、そういう形をしてて、そうすると、まあ、常に1ヶ月分は余分にあるということですから、
ね、それぐらいご家族によってね、人数によってね、
もちろんそうです、
どれぐらいかわからないけど、はい、だいたい家族1ヶ月分ぐらい、ね、
トイレットペーパーだったらあれば ねね、気持ちに余裕があるので、はい、走らなくてもいいかな、はい、という、
うん、本当に買いすぎて処分しているのをたくさん見たので、ね、東日本の時
もったいない話になります ね、
トイレットペーパーだったら腐りはしないんですけど、
そうです、場所は取りますね、
そうなんです、かさばりはすごく取るので、
うん、でそれ以外に食べ物、はい、まあ、今ちょうど小学生中学生、はい、高校生大学生ですかね、はい、あの高校生までかな、うん、お休みになってるので、はい、普段お家で召し上がらないお昼ご飯ということ で、うん、で、その分の食料としてインスタントものとかがスーパーでも随分ね、
はい、そうみたいです ね、インスタントものも売れてるみたいですね
ということ聞いてますので、うん、あのローリングストックも含めてこんなものもありますよというお話を、要するに買っても置いて、うん、また災害用に置いとく、うん、両方兼用できるっていうものが、はい、いろいろ今は便利なものが、
そうなんですよね、
あるみたいですから、はい、じゃあちょっと一曲お届けして教えてください、はい、